それでは授業を始めます。ですね、今日は先週チャート法、公文解析のですね、チャート法の話をしました。で、どういう話だったかというと、公文解析、少し前から話をしますが、公文解析いろんな、方法がありますよと。で、チャート法を説明する前に、少し詳しく、CYK 法というのを説明しました。で、CYK 法っていうのは、ボトムアップ的なといいますね、ボトムアップアルゴリズムだったわけですけども、それとは逆にですね、トップダウンで、解析する、そういう方法ももちろんありますよ。その中にですね、チャート法というのがありますということで、トップダウンチャート法を説明しましたですね。で、先週もやりましたので、今日は、それほど、詳しくはというかな、説明はしませんが、簡単に、先週のおさらいをやろうと思います。で、授業の予定ですが、今日18日で、注意してほしいのは、明日ですね。明日、10月の、歩行、10月の28かな ?10 月の28日、休みましたので、その時の、歩行、11月の19日、明日、行います。で、4次元です。4次元で、場所は B の41と言いますので、この上という、この上だね。南側の、4階の南側と思いますけども、そこでやります。忘れないように、授業ありますので、忘れないように、来てください。で、それ以降は、最初にですね、お知らせした、授業の予定と同じです。ね。こういうふうなことをやりますよ、ということです。で、今日は、さっきも言いましたように、チャート法をですね、ちょっとだけ復習をして、その次にダイクストラ法の話をしようかと思います。で、さっき言ってしまいましたけども、公文解析いろんな方法があります。で、ボトムアップ、トップダウン、両方あります。で、CYK 法は、ボトムアップ法でした。トップダウン法では、いろんな方法がやっぱりあるわけですけども、チャート法を、説明しましょう。ということで、チャート法の説明をし始めます。チャート法、トップダウン法と、ボトムアップ法が、両方あるわけですけども、CYK で、ボトムアップやりましたので、トップダウンの方を説明します。こういうことです。トップダウンですので、規則としてはですね、S と言いますかね、公文にとすると、ルートノードの方から調べていきます。こういうことです。で、目的の単語列が導出されれば、解析終了ということになります。で、チャート法、先週、説明をしましたが、いくつか、用語といいますかね、ありますので、それを、最初に説明をしました。接点とか、アークとかっていうのは、これは、オートマトンと言語でも出てきて、言葉ではありますけども、同じような形といいますかね、で使います。有効グラフですね、有効グラフの接点とアークということで使います。 で、アークなんですが、実際のアークももちろん書くんですが、アークの表現としてですね、アークの表現というかな、こんな風に書きます。こういう風な表現も書きますよということです。で、まあ、左側、I と J ってありますけども、まあ、これ、接点の番号ですね。接点の番号、I から J まで。で、C っていうのは、まあ、この解析が終わったらですね、C になりますよ、という話ですね。で、ここの右側ですけども、アルファドットベータというふうに書いてありますけども、まあ、重要、まあ、どれも重要なんですけど、このドット小さいですが、結構重要です。どこまで処理が終わっているかというのを表しますと、こういうことです。で、この場合には、この場合には、アルファまでは処理って言いますね、終わってるんですが、ベータはのところはまだ処理が終わってませんよ、ということを表していますと、こういうことです。まあ、例えばこんなですね。あと、活性庫とか不活性庫という言葉を使います。この図では、不活性庫というのがですね、活性庫というのが点線線。まだ確定、活性庫という、まあ、活性庫ですね。うん、まあ、点線で表しています。で、不活性庫というのは、まあ、なんていうんですかね、処理が終わったということになりますので、まあ、確定という意味を込めて、実践で書いています。あ、ここで待っとか。で、まあ、さっき、ノードとかアークとかって出てきましたけども、まあ、それは、まあ、ノードとアークということになります。で、あと、チャートとアジェンダですけども、チャートっていうのは、まあ、さっき、ノードとかアークがありましたけども、まあ、それ、のことです。ですね。で、アジェンダっていうのはですね、これから説明するときに、右端に出てここら辺に出てきますけども、まあ、今から処理するためのリストですね。で、今から処理するためのリストということになりますので、アジェンダに、まあ、何もなくなってしまったときに、なくなってしまったときに処理が終了ということになります。で、後でまた、お話をすると思いますけども、このアジェンダ、スタック、あるいはキューとして、使う場合があります。で、今回は、まあ、スタック、というふうに考えて、処理をしていきます。で、まあ、トップダウンチャート法ですけども、まあ、どういうアルゴリズムかと言いますと、まあ、まずはですね、こういう処理をしますということです。自助規則の適用をしますよということですね。まあ、ここに書いてありますように、まあ、アジェンダにですね、まあ、自助規則に関するものを、まあ、書き込んでいきます。こういうことです。それをまず最初にやります。で、その次に、これは繰り返しの処理。まあ、さっきのが、まあ、初期化ということかな。初期化というよりは、まあ、前処理という感じかもしれませんけども。で、これが、あとメインの処理ということになります。で、どういうことをやるかと言いますと、さっき言いましたけども、アジェンダが空になったら終了と。 こういうことですので、アジェンダが空になるまで、この処理を繰り返します。この選択、この結合、新しいこの提案と。これを何回も繰り返して、アジェンダが空になるのを待つと。こういうことになります。で、この結合ってどういう意味かと言いますと、まあ、こうですね。アークがですね、まあ、ここですね、活性鋼、これ活性鋼ですけども、活性鋼を今見ているときに、まあ、こういうのがあれば、結合して、これ個の結合ですので、結合して、この個を作りますよと、こういうことですね。この項を作りますよということになります。で、最終的に、不活性項、0、N っていうのは、この一番右側、あ、こっちじゃないや、接点の一番右側との、一番右側の接点ですね。一番右側の接点の番号ということになりますけども、まあ、それがですね、まあ、S と、S から連なる、まあ、規則で表すことができましたというのはここに書いてあるということですけども、S 矢印のアルファドットというのは、S からトップダウン的にですね、調べていって、まあ、調べ終わりました、ね。ドットが一番右に来てますので、調べ終わりましたということですので、まあ、これができれば、解析が終了しましたということになります。こういうことです。で、まあ、先週もやったところですが、まあ、3単語からなるですね、文。あまり長いと、まあ、嫌になってしまいますので、まあ、3単語からなる文。で、文法は、まあ、非常に短いですが、まあ、こういう、文法を使って、まあ、説明して、どういうふうに処理が進むかというのを説明して、先週も説明しましたけども、今週も簡単に説明をします。で、ここに27って書いてありますけども、結構長いですので、長いんですが、やることは繰り返しになりますので、まあ、それほど、複雑ではありません。複雑ではありませんが、結構処理と言いますかね。細かく、書きましたので、まあ、処理としては、処理というか、スライドとしては、数が多くなっています。で、文法は、右上に書いてあります。で、アジェンダはその下に書いてあります。で、まあ、チャートは真ん中に書いてあります。で、ここですね。下の方に、今どんな処理をしていますよ、違う。で、今どういう処理をしますよ、というのはここですね。で、実際の処理が、一番下に書いてあります。こういう、スライドを使って説明をしていきます。最初に初規則の適用と、ね、前処理といいますか、まあ、初期化、みたいなことをやります。で、まあ、辞書規則をアジェンダにプッシュ、実際にはですね、辞書規則を、アジェンダにプッシュします。ということで、こうなりますね。で、次、活性鋼、まあ、これをですね、アジェンダの先頭に追加します。ということです。まあ、同じことここに書いてありますけども、まあ、アジェンダにプッシュしますよ、ということですね。プッシュですので、プッシュというか、さっき言いましたように、ここ、アジェンダは、スタックスとして使いますので、上の方に積んで、上から出すと、こういうふうな、ことをしていきます。で、ここからが、選択、結合、提案と、 この3つをくるくるくるくる回すということになります。で、この選択をまずしますということですね。で、ま、この選択って書いてあるのに実際にはこういうことをやりますということですね。さっきお見せしましたアルゴリズム、まあ、それに従って処理をしていくということになりますけども、まあ、このアジェンダを、まあ、ポップするんですね。ですからここのアジェンダからここは消え、これは消えますということです。で、こうなります。で、次、この結合ですね。アークが活性庫の時、まあ、これ活性庫でしたので、まあ、条件に合います。条件に合いますが、ここがないんですね。アークの右にある不活性庫、これが見つからなかったので、該当なし、該当がありませんので、何もしないということになります。何もしないこともあります。で、次に新しいこの提案をしますですね。で、文法からですね、ここ引っ張ってきて、ここにアジェンダに書き出します。アジェンダの、まあ、トップにですね、書き出します。で、これですね。次に、この選択。まあ、同じようなものがどんどん続きますので、まあ、で、先週も説明をしましたので、まあ、飛ばしますが、飛ばしますというか、簡単にしか説明をしませんが、まあ、この選択をしますということです。矢印とかですね、まあ、書きながら、あるいは色を変えながら、事業資料を作ってますので、まあ、それも参考にしながら、見ていってください。赤のですね、このアーク、あるいは、まあ、ここに、ここの記号ですね、記号列ですね。これは、まあ、今見ている、アーク、を表しています。で、青っていうのは、まあ、まあ、処理に使う、まあ、データといいますかね。ポップしたり、プッシュされたりする、まあ、そういう、ものを、まあ、今から動くよというのをですね、青で表しています。で、動く先は矢印で表していると、こういうことになります。次が、この結合と。で、まあ、次に新しいコンセプトが、まあ、というふうに、どんどん処理が進んでいきます。まあ、何回も言いますように、まあ、この選択、この結合、この提案というのをどんどん繰り返していくということになります。先週ですね、ここの先週の資料、先週の資料というか、先週、まあ、資料は書き直したものを、書き直したというか、一番下にですね、実際には何をしたよというのをですね、書いてないページが、授業の時にあったんですけども、授業の後に、ここの部分ですね、追加して、実際にはどういう、まあ、産業と言いますかね、どういうことをしましたよ、ということを、スライドの下の方にですね、書いておきましたので、まあ、それも、後ですね、参考にしてください。で、順々に、まあ、処理が進んでいきます。 ういうことですけども、まあ、こういうふうにですね、最終的にはあの、最終的には、まあ、ここにありますようにこれが出来上がったということになります。さっきですね、あの、処理が進んで最後に、ここね、あの 0NS 矢印の記号、ドットというあのアークができたら、まあ、解析が終了しました。解析が終了というのかな。あの、その分、その単語列が分であるということが、分かって、処理が終了しますよという話をしました。ここに、0カンマ3、3というのはここね、あの一番右のノードの番号ですね。で、S 矢印のまあ、NPVP って書いてありますが、まあ、ここですね。あの記号列があって、で、最後にドット。まあ、処理が、あの、すべて終了しましたという意味で、ドットが一番右に来てますけども、まあ、こういう状態のアークができました。ですので、the dog barks という単語、あの、単語列は、ここのですね、文法にのっとっ、のっとった文ですよということが証明できたということになります。で、最後にアジェンダからになってますので、ここの時点で処理が終了ということになります。最後に、この選択でですね、アジェンダから項を1個持ってこようとしたんですが、もうすでにアジェンダからになってますので何もできずにここで終了ということになります。まあ、こういうふうに、それで最終的にはですね、まあ、構文を作るんですが、あの、まあ、この履歴というのを、あの、作っておくと、まあ、あの、解析が終了した後すぐに、あの、構文を作ることができます。ということです。で、あの、まあ、先週、あの、チャート法の説明をしたわけなんですけども、その前に説明しました CYK 法ですね。CYK 法と比べてどういう特徴があるのかという話もしました。ですね。で、CYK 法っていうのは、チョムスキーの、あの、標準形という、あの、まあ、2種類ですかね、あの、大きく分けて、2種類の、あの、構文規則しか直接的には使えなかったわけなんですけども、あの、チャート法の場合には、あの、こういうですね、あの、チョムスキーの標準形には、ではない、あの、構文規則も、扱うことができます。ですね。で、チャート法なんですけども、まあ、いろんな、あの、解析の方法があります。チャート法と一言で言っても、まあ、今説明しましたあのトップダウンチャート法、ボトムアップチャート法ですね。で、まあ、縦型探索をすることもありますし、横型探索というのも可能です。で、次のページに出てきますが、文法の予測能力というのが使えますということです。ですからちょっとあの CYK よりもですね、効率のいい方法であるということになります。CYK の場合には、ボトムアップで、あの、まあ、下の方と言いますかね、あの、単語の方から部分単語列を、まあ、あの、部分構文義としてですね、作っていって、まあ、それを使って、大きな構文を作っていったわけなんですけども、あの、上から眺めるとですね、あの、ここの部分は解析しなくってもいいやというふうに思えるものでも、 CYK の場合には律儀にですね、解析してしまう。で、その部分、チャート法では、ここに無駄な項を生成しないとか書いてありますけども、そういうことが、しなくていい場合が出てきます。こういうことです。で、縦型、横型ありますけども、今日、先週説明したのは、アジェンダをスタックとして使いましたので、縦型探索ということになります。横型ということもできます。こういうことです。で、文法の予測機能ですが、どういうことかと言いますと、皆さん、これ英語ではありますけども、デターミナントの後に、動詞が来るということは、ないだろうなというのは、大体予想がつくかなと思います。ですけど、CYK の場合にはですね、その辺のことを、考えずに、下の方といいますか、それの解析を律儀にするわけなんですけども、チャート法の場合には、予測と言いますか、こういうふうなんですね、項を作らないで済む、そういう構造になっていますということです。ですので、少しチャート法の方が、CYK よりも、効率がいい場合があとあります。こういうことです。で、ですね、構文解析の、方法として、2種類の方法を説明しました。ですね。最初に CYK 法を説明して、次に、チャート法を説明しました。いろんな方法があるわけですけども、二つ代表的な方法だということで、説明をしました。で、CYK 法なんですが、構文解析の方法ではあるんですけども、見方によってはですね、見方によっては、あるいは、アルゴリズム的に言えばですね、動的計画法というタイプの問題となります。で、動的計画法っていうのは、これからいくつか、その仲間をですね、説明していきます。仲間の方、アルゴリズムを説明していきますが、特徴としましてですね、ここの3つの特徴があります。部分、皆さんというか、今までに、この時間に説明した中では、CYK 法が、動的計画法なわけですけども、まず、一番上のですね、部分問題の解を、より大きな問題を解くために利用します、ということです。CYK 法を思い出してください。CYK 表がありましたよね。CYK 表の、下の方から順々に小さい構文をですね、作っていったというのは覚えているかと思いますけども、小さい構文を何のために作ったかと言いますと、それよりももっと大きい範囲のですね、構文を作るために利用するために作りました。何度も何あのですね、で利用するために作ったというか、どういうことかと言いますと、ここにありますように、同じ問題を二度解かなくてもいいように、解を格納する必要がありますよ、ということです。で、格納というのは、つまり、CYK 法で言いますと、CYK 法で言いますと、CYK 表の各、マスの部分ね、構文規則を書いていった、マスの部分が、まさに、解 を格納する場所ということになります。で、まあ、順々に、大きな階、大きな階を、まあ、調べていくわけですけども、その時に、まあ、すでに、解いた階ですね、それを利用したということになります。最低、一番下にですね、最適解に利用できない部分問題は省略するというふうに書いてありますですね。まあ、CYK 表ですね。例えば、どこにも、マスが空いてるところもありましたよね。その部分は、もう、解はありませんので、その部分に関する、部分と言いますか、それは、考える必要がないということになります。まあ、そういうことが、わかることで、効率的に、まあ、問題を解くことができますよということです。で、アルゴリズムの例として、まあ、CYK 法は、まあ、説明をしました。で、ダイクストラ法、多分というか、もうすでに、説明を、他の授業で受けているかと思いますけども、まあ、他にもですね、いろんな方法があります。動的計画法という枠内のですね、方法があります。で、この授業では、DP マッチング、というのを、まあ、次の時間かな、次の時間に、お話をしたいと思います。で、あとですね、まあ、それ以外にもたくさんあります。授業で、直接説明を しないかもしれませんので、薄く字で、薄い字で書いてありますけども、ナップサク問題とかですね、ビタビアルゴリズムとか、っていうのがあります。ビタビアルゴリズムっていうのは、まあ、関口研とかですね、音声認識の研究をしてますけども、まあ、音声認識の、まあ、主流の方法です。で、HMM と、ヒルマルコフモデルという方法がありまして、まあ、それを解くためのですね、まあ、アルゴリズムとして、ビタビアルゴリズムというのがあります。で、これから、ダイクストラ法の、復習に入っていくわけなんですが、ダイクストラ法は、アルゴリズムとデータ構造でやった。ということは、プログラムを作ったってことだ。うん。うん。じゃあ、完全な復習になりますが、今度はですね、まあ、動的計画法という、説明はあまりなかったかもしれませんけども、動的計画法、つまり、こういうタイプもの、問題というかアルゴリズムだよということをですね、頭に置いて、まあ、復習のつもりで、まあ、授業を聞いてください。復習、プログラムを作ったというので、まあ、どういうアルゴリズムだったかというのを聞いてみようかな。キリュウくん。15番キリュウくん。どんなアルゴリズムだった？覚えてる。アルゴリズムとデータ構造の1、2でやった。1?2?2 だった。やったのはアルゴリズム、1、2?2。2ってことは前期やったってことだね。うん。じゃあ、 うん、まあ、自分で作ってるはず、作ってるので、覚えてるかなと思いますが、いや、大体でいいよ。詳しい説明はしなくていいよ。大体覚えてる範囲でどんな、アルゴリズムだったかというのを、教えてください。ね、そういう問題に使えるね、うん、アルゴリズムとしての特徴っていうのは覚えてる。それはどういう問題を解くアルゴリズムかっていうことで、いや、それはそれで正解なんだけど、うん、どういう特徴を持ったアルゴリズムなのかというのは覚えてる。解く問題としてはそれが正解でね、うん、うん、まあ、いいか、どういうタイプの問題を解くかということを説明してもらったので、それで正解です。で、どういうものかと言いますと、まあ、最短経路問題ですね。例えば、まあ、スタートノードからですね、まあ、ゴールのノードまで、最短経路ですね、どういう経路を通っていくと、どのくらいのコストでいけるかと、どのくらいのコストでいけるかと、こういうのを調べると、まあ、そういう時に、まあ、使います、こういうことです。で、まあ、いろんな調べ方があるんだろうと思いますが、同じことをですね、何度も何度も行ったり来たりですね、ノード間を行ったり来たりしながら調べていくと、無駄ですので、その無駄をなるべくしないようなアルゴリズムということで、まあ、ダイクストラ法というのがあります。一旦戻りますけども、ダイクストラ法っていうのは、まあ、ここに書いてありますような動的計画法ですね。で、動的計画法ですので、まあ、こういう特徴を実は持ってるんですね。この部分に、まあ、注意して、どういうアルゴリズムだったか、まあ、理解を申してください。まあ、いろんなダイクストラ法、いろんな方法、ものに使われますけども、まあ、まあ、カーダミなんかもですね、まあ、ダイクストラ法で、調べる、ということが、できるようです。で、まあ、ここに、ありますが、まあ、他の問題と同じように、まずは、どういう手順で検索していくかというのを例を使って、説明をしていきます。まあ、その後アルゴリズムとして、まあ、まとめるとですね、どういうアルゴリズムかというのを、説明したいと思います。で、例としてはですね、こういう、グラフを使います。まあ、スタートノードが左にありまして、ゴールのノードが右にあります。A から F まで行くのに、どういう、経路で行ったらいいか、それを調べますということです。で、さっきですね、 動的計画法の、まあ、説明のところ、特徴のところですね。まあ、3種類書きましたけども、まあ、それに関連するような、まあ、エクストラ法としてですね、関連するようなことがここに書いてあります。こういうことです。で、ダイエクストラ法は、いろんな、説明の仕方といいますかね、あるかなと思いますが、まあ、プログラムで書くことを考えて、説明すると、まあ、こういうふうな説明がいいかなという説明で、いう説明をします。で、まあ、これは、まあ、この、問題の設定ですが、まあ、こういうのを解きますよ、とこういう。で、使うものとしてですね、まあ、隣接、コスト行列といいますか、それをまずは考えます、とこういうことです。アルゴリズムとデータ構造2で、どういう、プログラムっていうかな、書いたかは、まあ、見てませんけども、まあ、実装は少し、違うかもしれませんけども、まあ、こういうふうな説明、あるいはこういうふうな実装の仕方もありますよ、ということで聞いてください。で、まずは、隣接行列を考えます。隣接行列っていうのは、何かと言いますと、例えば A につながっているですね、ノード、B、C、D というのがつながっていますけども、まあ、これはノードに、まあ、つながっている、まあ、アークのですね、値、これコストですけども、コストを順々に書いていくということになります。自分自身は移動コストがゼロというふうに考えます。だから A から A は、まあ、ゼロということになります。で、B、C、D は直接つながっているので、まあ、それぞれのアークについている番、コストを書けばいいということになります。それに対して E と F はですね、直接つながっていませんので、まあ、便宜的に、無限大を書いておきます。無限大、まあ、プログラム書くときに無限大っていうわけにいかないかもしれませんけども、まあ、大きな数を書いておけばいいということになります。で、まあ、まず、隣接行列を考えましょう、ということです。じゃあ、アルゴリズム、ここで、アルゴリズムまとめてしまいましたけども、これを、いちいち読んでいくのは大変ですので、後でですね、授業資料をウェブに載せておきますので、自分が理解しているのと、まあ、同じだったか、まあ、復習を兼ねてですね、見ておいてください。で、まあ、動作例を、説明していきますが、まあ、大体こんなになるかな。20分の1って書いてありますので、まあ、20回に分けて、まあ、説明をします。ということです。で、一つ戻りますが、アルゴリズムとしては、まず初期化をして、で、あとは、ここの部分を繰り返します、ということになります。ですから、まあ、それに対応して、このですね、動作例も書いています。で、どういう書き方かと言いますと、上の方にですね、どういう処理を今やってるよ、ということが書いてあります。で、まあ、ちょっと冗長かもしれませんけども、まあ、表の説明をですね、あ、表じゃなくて、グラフの説明をですね、ここに書いてあります。書いてます。で、まだ確定してないノードはですね、白のとノードで書いてあります。で、計算中のですね、最短経路を再計算中のノードは、まあ、黄色で書いてます。で、薄い青はですね、まあ、確定済みのノード。こういうことになります。で、数字の色は、数字の、ノードについてるですね、数字の色は、赤は、 まだ決まってない、最短距離、最短っていうかもう距離しかないのか、最短距離で、最小コストですね。で、青の字は、まあ、確定済みの最短距離というのを表しています。で、一番最後に書きますけども、スタートからゴールまでの最短経路というのは、青で表します。で、再計算で使う、アークは赤のですね、赤の色で書いてました。まあ、こういうふうな、方法で、説明をしていきます。で、ここに書いてありますのは、コスト行列と書いてありますが、コスト行列を作成します。まあ、さっきお見せした、行列です。行列をそのまま、写しただけです。で、その次、何をするかと言いますと、表を作ってですね、で、これを、更新していくという方針で、処理を進めていきます。ここに書いてあるの、情報は、ほぼここに、ここの、グラフにでもですね、グラフに書いてあるわけなんですけども、プログラム書くときに、これをそのまんま、計算機に入力するというわけにはいきませんので、この表の方が、プログラム書くときには楽だろうと、プログラムを考えるときには、楽だろうと思いまして、こういうふうな、表も合わせて作りました。で、各ノードに対して、これ何を表しているかと言いますと、各ノードに対して、A からのコストですね。A からのコスト。あと、A というのはスタートね。スタートノードからのコスト。あと、直前のですね、ノード。それを、この表で表しましょうということです。で、最初は、親ノードって全て分かってるわけではありませんが、もう全て A にしちゃいましょうと。どうせ更新されるので、A にしちゃいましょうということです。で、コストは、さっきも言いましたが、コスト表のコスト行列のところで、お話をしましたけども、A からのコストということになります。で、A に直接つながってる、あるいは A 自身は、ちゃんとですね、書くことができるわけですけども、その時点のですね、コストを書くことができるわけですけども、つながってないものは、なんて書けばいいかわかんない。で、この場合には、大きな値ということで、無限大を書いておきましょう、ということにします。で、さっきのスライドまでが、初期化と言いますか、前処理ですね。ということで、ここから先は、下の部分、何回も繰り返す、部分ということになります。で、最初に何をやるかと言いますと、未確定ノードのうち、未確定ノードっていうのは、この、青い部分、青じゃなくて、白いノードですけども、これ未確定ノードのうち、最小コストのノードを選んで確定リストとしますということです。で、ここを見ますとですね、こっちでもいいんですが、コストが一番小さいの、確定リストですね、コストが、じゃなくて、一番小さいのは、B になってますので、B を確定リストにします。こういうことです。確定リストにしましたので、青く書きました。で、数字も青で書きました。こういうことになります。で、ここはもう確定ということになります。ですね。で、次に、新たに確定ノードになった B に、 隣接する未確定濃度を探しますということです。何をしているかと言いますと、B が確定濃度になりました。B につながっている未確定濃度を探しますということです。この場合には、B からつな、B につながっているのはですね、A と C と E なんですけども、A はもうすでに確定濃度になってますので、最初からというか最初に確定濃度になってますので、A は問題外。で、E と C を考えますということです。で、ここについて E と C についてこれから考えますということです。で、再計算をします。コストの再計算を E と C について再計算をしますということです。今までは E は無限大でした。ですね。で、例えば B からですね、B を経由して、E に到達するときにコストはいくつかになるかと言いますと、この例ですと、3プラス5ですね。B までが3プラス5とここを見るですね。B までのコストですね。B までのコストはここに書いてあります。それで、B からのコストはここに書いてあります。ですから3プラス5で8になります。8っていうのは、無限大よりも小さいので、コストが小さく、小さいコストが見つかったと。無限大よりも小さいコストが見つかったということで、この後、ここの部分をですね、今 E ですね、書き換えますということです。で無限大よりも8の方が大きいので、A から B に書き換えますということをします。で、C の場合はどうかと言いますと、C はですね、すでに6というコストがあるわけなんですけども、6っていうのは A から直接の場合ね、コスト6なわけですけども、B を経由して来るとどうなるかと言いますと、B までのコストが3、で、B からのコストが2ということで、3プラス2で5ということになります。で、6より5の方が小さいということで、コストが小さく、より小さいコストが見つかったということになりますので、ここもやっぱり書き換えの必要が出てきますということです。コストを書く、コスト表、今まで6だったんですが、これ 5を書き換えますよ。で、親の濃度も書き換えますよ、ということをします。そうしますと、コスト表と、親濃度表というのは、こういうふうに書きました。ね、C と E だったんですが、問題だった、問題だったんですが、C は、6から5に書き換わりました。で、親濃度も、今まで A だったんですが、B に書き換わりました、ということになります。E はどうかと言いますと、今まで無限大だったんですが、無限大だからね、何が出てきても、書き換えるわけですけども、B からですね、B を経由して、E に行くコストを考えると、3プラス5で8になりますので、8の方が、無限大よりもコストが小さいので、書き換えて、親濃度は、B ということになります。こういうふうに書き換えます。こういうことです。で、その後、また、繰り返しをですね、最初から、実行していきます。で、未確定濃度のうち、未確定濃度がですね、今、確定濃度が A と B だけだったので、E, C, D, F と、C, D, E, F か、C, D, E, F という濃度がまだ未確定濃度だったんですけども、その未確定濃度のうち、コストが一番小さいの、D は、コストが4になってますので、他の濃度に比べて C は5だし E は8だし F に至っては、まだ無限大ですので、D が一番小さいということがわかります。D が一番小さいので、まあ、D を確定濃度ということにします、ね。ですから、色を変えたということになります。次。新たに確定濃度になった D に隣接する未確定濃度を探します。この D から出ている、D に隣接する濃度を、まあ、調べますということです。まあ、3つ濃度とつながっているわけですけども、A はもう確定濃度ですので、未確定濃度と考えますと、C と F ということになります。C と F ですので、この C と F について、再計算を行いますということです。再計算を行いますので、まあ、アークとですね、濃度の色を変えました。ね、で、じゃあ再計算をしてみましょうということです。まず最初に C を考えてみましょうか。今まで、C はですね、のコストは5だったんですね。で、D を通って、D を経由して、まあ、コストを計算するとですね、D までの距離が、D までのコストが4だったということになります。で、D からのコストが5だったということになります。ですから、合計するとですね、9ということになります。で、今までのコスト、今まで計算したコストは5でしたので、5と9を比べて5の方が、今までのコストの5の方が小さいので、これは、まあ、計算はしましたけど、再計算はしましたけども、書き換えないということになりますね。それに対して、F はどうかと言いますと、今まで無限大でした。で、D を経由して、まあ、コストを計算しますと、D までのコストが4。で、D からのコストが7ということで、11ということになります。無限大と11比較して、11の方が小さいので、まあ、ここの部分はですね、F は、まあ、書き換える必要がありますということです。C は書き換えませんけども、F は書き換えますということをします。C は変えてまいりませんが、F は、無限大の方、無限大より11の方が小さいので、まあ、書き換えます。で、今まで A だったんですけども、D に書き換えます。親ノードをね、D を経由してきますよということで、A から D に書き換えますということをします。で、親ノード、F の親濃度を D に書き換えますということです。で、ですね、ここに矢印が出てきましたが、この矢印は、今までの、今のコストを計算したときのですね、親濃度というのを書いてます。示してます。で、太い黒はですね、確定濃度の、太い濃度は確定濃度の、まあ、コストということになります。ですから、D はもう、4で確定、まあ、0はもちろんそうです。これ色変えて、赤になってますが、青に直しておきますね。で、B はですね、B もやっぱり確定濃度ですので、まあ、矢印の、太い、黒の矢印になっています。それに対してまだ確定してないのは、確定してない矢印はですね、細い矢印になっています。で、もう一回、繰り返しますということです。で、未確定濃度のうち最小コスト、今まで、A、B、D が確定だ、コストだ、確定濃度だったんですが、 未確定濃度のうちですね、一番、コストが小さいものを調べますと C だったので、C を確定濃度としましたということです。で、コストが5ということになりますですね。で、まあ、その次に、まあ、隣接するですね、 C に隣接する濃度を調べますと、未確定濃度に限りますと E だけということになります。ですから、E を再計算します、ね、E を再計算しますと、今まで8だったんですけど、 E って8だったんですけど、コスト8だったんですけども、新たにですね、C を経由してきますと、5プラス2と、C までが5と、で、C から E までの、コストが2ということで、7ということになりました。7ですので、今までの、8と比べますとコストが小さくなってますので、親濃度も、まあ、書き換えます、コストも書き換えますということになりますね。で、親濃度も書き換えました。E じゃなくて、E ですね。E ここのところで書き換えましたということです。ここの表で、今まで黒だったのが、青になってる、文字がありますけども、もうこれは、確定という意味で、青を使っています。で、まだ確定してないのは E と F ということになります。で、次ですね、未確定濃度のうち、最小コストの濃度を選びますと、まあ、E が選ばれますと。ね、E と F、二つしかありませんので、まあ、そのうち、まあ、小さい方ですね。コストが小さい方を選ぶわけですけども、7と11で7の方が小さいわけですので、まあ、E が選ばれますということです。で、E を、まあ、確定濃度とします。だから色変えましたということですね。で、ここから、まあ、隣接する未確定濃度を探しますということですが、未確定濃度はもう1個しかなりませんので、まあ、11、F が選ばれますということです。で、E を経由して、来るコストを計算します。ということを、まあ、次でやりますね。で、E を経由しますと、7プラス E までで7ですね。で、E から F までで5ということで、12ということになります。12と11比較します。11の方が、今までやった11の方が、コスト小さいので、何もしませんということになります。で、まあ、F の親濃度は更新されない、コストも更新されないということになります。で、もう一回繰り返します。これが最後になりますが、未確定濃度のうち最初のコストの濃度を選びます。ですが、まあ、1個しかありませんので、最初も何もないんですが、F が選ばれて、確定濃度にめでたくなりました。で、めでたくなりまして、コストの11というのが確定しましたということです。で、ここで、まあ、ダイクストラ法の処理が終わるわけですけども、まあ、最短経路ですね。最短経路というのはどうやって見ればいいかと言いますと、F のですね、親濃度、をたどっていって、それで、A に行き着くまで調べるということになります。最初、F の親濃度は D でした。F の親濃度は D でした。で、D の親濃度は A でした。というので、ここの経路ですね。A、D、F というふうな、経路 経路を選ぶと最小のコストで、A から F まで移動することができました、できます。で、まあ、コストは11ですよということが、まあ、ダイクストラ法を使って分かりましたということです。確定した、最短経路というのは青で表しています。まあ、ここに書いてありますように、A から F までの最短経路を、まあ、F で表しましたということになります。まあ、これで、マイダイクストラ法による最短経路が解きました、最短経路の問題が解けましたということになります。まあ、以上、ダイクストラ法をですね、処理の流れといいますか、それを、まあ、例を出して説明していきましたけども、まあ、こういうふうな感じで、まあ、処理が進みます。まあ、最初に、まあ、処理の、まあ、説明のときにですね、何回か言いましたけども、まあ、最初に、まあ、初期化をしまして、その後、まあ、繰り返しの部分ですね。それを行いまして、未確定の濃度がなくなるまで、繰り返します。そういうアルゴリズムで、解くことができます。ということです。で、ダイクストラ法の、まあ、特徴なんですけども、まあ、いろいろ、はい、ダイクストラ法の、まあ、特徴なんですけども、まあ、ここに書いてありますように、ゴールの濃度から、どこから来たのか、まあ、親濃度のことですけども、調べ、まあ、遡る、ことで、まあ、最短距離、最短経路が見つかりますということです。まあ、ここに書いてありますけど、ここに書いてありますけども、まあ、説明の時のですね、こういうリストと言いますか、こういう表を作っておけば、後々簡単に、親の、まあ、ゴールからですね、スタートまで、最短経路を遡ることができますということです。まあ、そのためにこの親濃度のリストが書いてあったわけですけども、まあ、そういう、まあ、ことができます。こういうことです。で、ダイクストラ法、まあ、非常に、強力な、方法ではあるんですけども、もう一つ注意しなくちゃいけないのは、マイナスのコストを持つ、エッジは使いません。こういうことです。まあ、当たり前といえば当たり前なんですが、例えば何を言ってるかと言いますと、これが、まあ、例としまして、ここのですね、アークに書いてある、コストですね。これコストを表しますが、みんな、プラスの値なんですけども、マイナスっていうのがありますと、そこを通るとコストが減ってしまいます。減ってしまいます。コストが減るということについてはですね、ダイクストラ法で、対応できませんので、このですね、マイナスのコストを持つエッジは扱えませんということです。で、まあ、特定の濃度、特定の濃度っていうかな、まあ、この場合には、ちょっと書き方が悪かったかもしれません。スタート濃度からですね、スタート濃度から、最短距離及び、その経路がすべての濃度に対して求まりますということです。求めたかったのは、 ゴールの濃度までのゴール濃度までのコストだったわけですけども、そのゴール濃度までのコストを調べる間に、スタート濃度からですね、ここにありますようにスタート濃度からの、あの各濃度までの、コストですね、B は別に、B のですね、最小コストって言いますかね、B に至る最小コストなんて調べるとも何とも言われてないわけなんですけども、F までのですね、最小コストを調べる間に、すべてのノードの、すべてのノードに対する最小コストを、まあ、間接的にと言いますか、調べることになっていると、こういうことになります。ですから、これを、ダイクストラ法でですね、調べた後に、じゃあ、E の、E までの最小コスト、あるいは最短経路はどこですかと言われた場合にですね、この、表を見る、あるいは、ここのグラフを見るということをすれば、すぐに、まあ、わかるということになります。ちなみに E は、ちょっと、E から始まってですね、E から逆に戻って、まあ、矢印があります、C に戻って、C から B に戻って、B から A に戻ると。つまり、A、B、C、E という経路で、一番、最小コストということになります。こういうことになります。で、まあ、ダイクストラ法の、ダイクストラ法は皆さん、もうすでに、前期に、勉強しているので、まあ、簡単な説明に留めましたけども、忘れてしまった人は、どういう方法だったか忘れてしまったという人は、もう一回ですね、授業資料なんかを見ながら、あるいは、アルゴリズムとデータ構造の2の、説明を見ながら、思い出してください。で、ダイクストラ法、説明しましたけども、さっきですね、動的計画法という話をしました。で、ダイクストラ法っていうのも動的計画法の、一部といいますか、代表的な方法ですよ、という話をしました。で、動的計画法で、大きな問題を解くのにですね、小さな問題の解を利用しますよという話を、という、特徴がありました。で、ダイクストラ法で、その特徴どこになっているかと言いますと、皆さんわかるかと思いますけども、F を解くのにですね、A から F まで、結構遠いと言いますか、直接は調べられないそういう経路を解くために、その前のですね、その間の、濃度との距離をまずは調べます。その調べた結果を使って、その結果を使って、より大きな問題、遠くにある濃度のコストを調べますということが、まあ、ダイクストラ法ということになります。で、まあ、ダイクストラ法は、説明を終えまして、次にですね、DP マッチングの話をちょっとだけしたいと思います。DP マッチングについては、次の授業で、やりたいと思いますが、どういうものなのかというのを、まあ、ちょっとだけお話をします。DP マッチングはですね、まあ、いろんなところで使いますが、 パターンマッチングという部類の、まあ、研究でですね、よく使われます。で、まあ、パターンがあれば、DP マッチング使えるわけですけども、まあ、よく使われるのは、文字列の照合ということになるかなと思います。で、まあ、文字列の照合の方が、まあ、説明しやすいので、皆さんも多分分かりやすいと思いますので、まあ、説明に使います。例えばですね、まあ、山梨という単語があります。で、まあ、何でもいいんです。それと比べるのは何でもいいわけですけども、鴨の橋とかですね、高橋とか、まあまあそういう、まあ、似てそうで似てない、まあそういう、まあ、単語があったとします。で、どのくらいこれが似てるか、全く同じではないというのはすぐわかりますけども、例えば、どっち、この山梨とですね、鴨の橋、山梨と高橋、どっちが、どっちの方がより似てるかということを考えるときに、まあ、DP マッチングとの、まあ、使いますという話をします。で、文字列の話をしましたけども、文字列の照合に使えるよという話をしましたけども、少しですね、考え方を変えますと、音声認識にも使えます。で、まあ、音声認識の話は皆さん、それほど詳しくはないかもしれませんけども、音声をですね、例えば、文字にな、記号に直す、記号列に直すことができるというのは、例えば、英語の時間、発音記号の、とか、習っていると思いますので、まあ、気がつくかなと思います。で、まあ、発音記号を、まあ、文字だというふうに、考えますと、その発音記号、まあ、辞書にですね、まあ、辞書に登録した、発音記号と、それと、実際の音声から得られた発音記号、まあ、その二つがあったときに、その二つを比べることによって、まあ、その単語ですね、その辞書にある単語と、非常によく似ているのか、つまり、その単語を発生されたのか、あるいは他の単語が発生されたのか、まあ、それを、まあ、決めることができます。こういうのが音声認識ですね。あるいは、今、文字列で、お話をしましたけども、別に文字列じゃなくっても構わないですね。まあ、パターンと、で、まあ、比較することができますので、そのパターンというのが、まあ、決められていれば、まあ、どういうパターンがあるかということが決められていれば、そのパターンを、まあ、まあ、記号というふうに考えることによって、まあ、記号同士の、照合ということができる。つまり、DP マッチングが使えるということになります。で、まあ、さっきで、ちょっとだけお話をしました、名前だけ出しました、音声認識で使われているですね、HMM、ヒルンマルコフモデル、隠れマルコフモデルと、こういうふうな方法がありますが、これは、まあ、DP とは、全く同じではありませんが、まあ、確率機能ですね、まあ、DP に、近い、まあ、そういう形をしています。で、まあ、音声認識の話をこうしましたが、それ以外にもですね、もちろん、使われています。どんなものに使われるかと言いますと、まあ、DNA ですね。DNA の、まあ、比較というのにも使えます。例えば、猿とですね、人間が、何パーセント同じだというふうな話が、たまに、出てきますけども、まあ、それを調べるのに、DNA っていうのは、まあ、ここのですね、A, G, C ですか ?A, D, C, T、ね。アデニン、グアニン、シトシン、チミン。専門じゃありませんのでよく知りませんが、まあ、こういう、まあ、4つのですね、 ものが、まあ、並んでいるということらしいです。ですので、この並びを比較することによって、何と何がどのくらい似ているか、どのくらい近いのか、ね、種として近いのかというのを、まあ、比較することができますということです。まあ、そういうのに、DP マッチングというのは使うことができますよということです。実際の、DP マッチングについては次回、次回といっても明日ですけども、明日の授業で、説明をします。それでは、まあ、ちょっと、4分くらい、早いですが、用意してきたものがは、一応全部説明しましたので今日はこれで終わります。今日やったのは、チャート法、あとダイクサ法を復習しました。あと動的計画法、あと DP マッチングについてもちょっとだけお話をしました。それでは今日はこれで終わります。